ハイマイティです。ネットラジオベースボールトーク3月7日木曜日朝6時の配信です。さて、まず最初にちょっと皆さんに告知なんですけれども、毎年ですね、この番組ネットラジオの方で、カープキャストさんの企画に乗っかって10億円チームの方をですね、編成してたんですけども、ついに、本家の方にっていうのもあれなんですけども、はい、呼んでいただきまして、はい、カープキャストさん出ました。はい。ということで、今年のね、10億円チームはそちらの方でちょっと発表させてもらってます。昨日のお昼に、公開になってるんで、番組の概要欄の方に、リンク載せとくんで、それ YouTuber やないか。見といては YouTuber やないか。聞いてください。はい。聞いてくださると嬉しいです。はい。そうですね。今、ちなみに本家ってところにちょっと詰まってしまったのは、あの番組が本家ではないはずなんで。10億円チーム自体はもともとザキヤマさんが考案されたんですかね。で、そっから、里崎チャンネルさんが考案、改良されるんです。さらに、なんか、ちょっとそこの関係性はわかんないですけど、とにかくカーブキャストさんがガチのオリジナルってわけではないんですけど、ポッドキャスト界においてはね、一番最初ということなんで、はい。本家、感じなんですけど、出させてもらいましたというところですね。はい。結構いい仕上がりになってるんじゃないかなと思うんでね、はい。聞いていただければと思います。で、もちろんね、セカンドチームの方のね、編成もね、これからあるんで。それが終わったらまた一回ここで喋ろうかな。はい。ということでね。宣伝はそんなもんにしまして、今日のメインテーマはですね、3月1日、エスコンフィールド北海道で行われました、北海道日本ファイターズ対、オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブですね。この一戦をちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、この試合はですね、一応春季教育リーグ2軍のオープン戦という形でですね、行われましたが、鎌ヶ谷の開催ではなく、ファイターズの2軍の本拠地である鎌ヶ谷の開催ではなく、エスコンフィールド北海道での開催。はい。で、しかもこの日1軍の試合がないということもあってというか、それ関連してるかどうかちょっとわからないんですけども、一軍はね、2日3日に札幌ドームやったんですね。これが先に決まってて、その後に1日2日のね、エスコンのこの春季教育リーグ発表になったところあるんですが、1日は試合が被りませんと。2日はね、微妙に試合時間が違うって感じだったんですけども。で、この1日の方は1軍のメンツもですね、結構出てまして、というかほぼほぼ1軍でしたね。誰だ、スティーブンソン、レイエス、万波らがスタメンで出てると。で、しかも先発ピッチャーが、伊藤博美開幕投手ですね。いうことで、ほぼほぼ一軍です。で、このね、豪華なね、メンバーを指揮するのが、稲葉監督。はい。去年まで GM だったんですけど、今年から監督ということでね。はい。僕、実は、稲葉さんの監督の初采配見る多分2回目なんですよね。そう、稲葉さんの監督デビューが、2017年のアジアプロ野球チャンピオンシップだったんですけども、その時も初戦ですね、韓国戦僕見に行ってたんですが、今回またこう、ね、エスコンでの、こう2軍が監督としてのね、初采配をちょっと見るということで、だったんですけども、すごいね、豪華なメンツ。対する新潟の方はですね、これが多分、イースタンリーグに入ってからは初めての試合という形になるのかな。はい。もちろん BC リーグ時代もね NPB 球団との対戦はあったんですけど、基本的には3軍ないし2軍っていうところが相手だったかと思うんで、2軍でも基本的に3軍に近いようなメンバーっていうことが多かったかなと思うんですけども、今回も結構1軍クラスが多いと、2軍戦扱いあるんですけどね、いうところでね、どんなもんかなというところだったんですが、そうね、試合に関しては、やっぱり差がはっきり出ましたね。結局、8-3 ぐらいやったかな、スコア的には。だったと思うんですけども。もちろんね、相手が1軍クラスっていうのはあるんですけども、これから1年間ね、イースタンリーグで新潟が戦っていくと。ちょっとやっぱり、なかなか難しいんじゃないかなっていうのを感じたのが正直なところですね。メンバー的にはね、阪神高山とか、巨人 DeNA でプレーした田中俊太、田中康介の弟ですね。とか、あと中山翔太もいましたね。元ヤクルト。 とか、まあ野手はいたんですけども、それ以外の選手は基本的にまあ、BC リーグに実績のある選手だったりとか、まあ NPP でプレーしたことない選手ばっかり集まってるわけで、言うたら、やっぱり他球団の3軍以下って形になると思うんですよね。うん。そんな中で、やっぱり、うん。まあ特に気になった守備かな。まあちょっとまあエスコンフィールドっていうね、まあ特殊な球場ではあるんですけども、まあちょっとやっぱり守備の荒さが目立ったかなというところ、まあもちろんね、できて間もないチームですから、いろいろ連携プレーがうんとかあるんかもしれないですけど、にしてもな、うん、やっぱりそこのちょっと残念な感じはあったかなっていうのと、あとはね、活気がない。僕はこれが一番気になったんですよ。うん、僕この試合ね、何だかな、プレミアムシートじゃなくて、エキサイティングシートじゃなくて、まあ、ダイヤモンドシートか。はい、バックネット裏の3列目ぐらい。まあ、バックネット裏、なんだ、マウンドのプレートと平行なんていうところではないんですけども、ちょっと三塁ベンチ寄りなんですけども、てかまあ三塁ベンチの手前ぐらいですね。の、まあ、3列目ぐらい見てたんですよ。まあ、めちゃくちゃいい席です。あの席も、すごいちゃんとふかふかやし。これ普段やったら入れないです。年間してやから。今回オープン戦春季教育リーグやから取れたんですけども。まあ、その座席座ってね、まあ、見てたんですけども。ファイターズの方がよう声が聞こえたような気がするんですよね。すぐそこに新潟ベンチあんのに、あんまり声が聞こえなかった気がして。うん。いや、それは気のせいな部分もあるかもしれない。まあ、途中でちょこちょこ聞こえたりはしてたんやけども。でももっと元気あっていいんじゃないのってのが正直思った。うん。なんか、なあ。もっと声からアピールしていこうやって思いましたね。いや、基本的に NPB を目指してる選手たちの集まりなわけでしょ。あれじゃちょっと存在感ないよなって。うん。正直思いましたね。ああ、あとはそうね。ピッチャーがね、NPB 勢が結構打たれたんですよね。ヤブタとか、元広島のタイトルも取ったことは最高勝率取ったヤブタとか、あとは元阪神オリックスの小林圭介、元オリックス吉田和正あたりが登板したんですけど、結局彼ら点取られてたような気がしてて、逆に、まあ、BC とかでプレーしてたような選手が、ね、抑えてたみたいな感じだったかと思うんですけどもね。あ、ちょっとでも、まあまあ、調整段階であるんかもしれない。ちょっとあの感じだと厳しい気はしましたね。うん、だって3軍相当のチーム1個入ってくるって結構大変よ、これ。ほんまに。ほんまはもうちょっと NPB 出身者がいたらいいんでしょうけども。まあ、なかなか、ね。そうはならなかったんでしょうね。まあ、NBA でやった選手は当然社会人とかからも声がかかるわけで、そっちでやりたいっていう人も多いでしょうし、もう野球に区切りはつけますっていう人もいっぱいいるわけですから、なかなかこうね、不安定なって言ったらあれなんだけど、まあやっぱり給与のだいぶ下がる、ね、新潟でわざわざプレイしますって感じにはあんまならないと思うんでね。まあまあ課題は多いかと思うんですが、一応多分初年度勝率4割とかそんぐらいの目標でしょう。ほんまにそこまでいけたらええけどなっていう感じで正直今してます。まあこっからね、もちろん補強もまだまだ外国人取ったりもあるでしょうし、あとまあこの日はプレイしてませんでしたけども、陽大館、球場には姿を現しましたよ。オーラがあるわ、やっぱ金髪にしてスーツビシッ。かっこええわ、ほんまね。そう、陽大館が、まあ、入りますから。言うてでももうキャリアの番に入ってきてる選手なんでね。どうかな、実際なかなか厳しいと思いますよ。厳しいと思うけどもやっぱ頑張ってほしいと思うし、高山選手はね、ヒット2本ぐらい打ってた気がするんでね、はい、この調子で頑張ってほしいな。ちょっとシーズン中もまた、まあ、新潟に行くかどうか分かりませんが、どっかしらで、新潟の試合はね見たいなと思ってるんで、はい、かけようと思います。ということで、残り時間ちょっとエスコンの感想とか話しますかね。あ、この辺あれなんですね。試合前に新入団選手の発表とかもあったんです、ね。山崎幸也とか、あの辺、まあ、レイエスとかもそう、水谷とかもそうですけど、彼らの、そうですね、入りましたっていう発表みたいなのもあったし、あと、復帰されたコーチの方とかね、紹介もあったかな。あと、新任の谷地コーチとかね。 読みましたけども、やっぱりね、北海道まだまだ冬なんですよ、マジで。雪降ってんすよ、ガンガン。ほんま積もってる、吹雪いてるみたいな。ほんまにこれから野球見んのかなって思いながらね、北広島行ったんですけども、新千歳着いてすぐにね。北広島の駅も全然積もってるし、駅の方も凍ってるし、みたいな。で、バスに乗られて、ひゅーって言ったら、やっぱ野球やってんすよね。おおって思って。マジでこの子野球やるやんと思って、ちょっとそういう体験が今までなかったんで、雪降ってるところで野球やるっていう。まあもちろん屋内ではあるんですけども。まあそこガラス張りやから外見えるからね。うん。かたやこうね、緑の芝生がある中で、逆方向を見たら真っ白に吹雪いてるみたいなね。なかなかリアルさ、この時期のエスコンに行けたら本当に良かったなと思ってます。はい。で、あと今日、人もそんなになかったんでね。まあ売店はそんなにいっぱいやってるわけじゃなかったけども。うん。まあ空と芝っていう、バックスクリーンのところ。まあバックスクリーンですね。バックスクリーンはないんだけども。ところの、美味しいピザ屋さんも行けたし。で、人来らへんからね、そんなになんかこう、変なやつも感じる。ゆっくり楽しめたしね。うん。あとね、あれだ、僕の前のお客さんもやっぱ高山ファンの方でしたね。うん。新潟はね、応援団いなかったですよ。日本もたまたま今回来てたんですけども、新潟応援団なくて、ちょっとそういう意味では、もう、こうね、新潟の選手にとって結構アウェーな環境だったんじゃないかなと思うんですけどね。そう。でも僕の前の席の方は多分阪神ファンですね、あれね。阪神のチケットもだったね、翌日の。うん。そうね。まあ、他にもね、いろいろ感想あるんですけど、まあ、時間もそんなにないんで。こんなもんに今回はしようかなと思います。はい。ちなみに僕の次回の観戦は、3月12日、の ZOZO マリンを予定してます。まあ、それもまた終わったら収録撮ろうと思います。以上、Tでした。